天のお父様、恵みの栄光をこのように集まって褒めたたえることができる恵みを感謝をします。本当にこの場所に今濃厚な主の御臨在があることを感謝をします。聖霊なる主が働いてくださり、私たちの霊に本当に触れてください。啓示と知恵の霊を与えてくださって、私たちの抱えているすべての問題が上からの知恵により、上からの導きにより、主の判断により解決するだけではなくて、あなたの栄光となりますように助けてください。私たちは今すべてを捧げ、すべてを委ねてあなたを礼拝しています。どうぞ私たち一人一人にお語りください。期待します。主イエス様の皆によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。聖書を開きましょう。エペソビテへの手紙の3章の1節から13節。エペソビテへの手紙の3章の1節から13節で、奇数を拝読させていただきますので、皆さんが偶数を拝読していただけるでしょうか。エペソビテへの手紙第3章1節。こういうわけで、あなた方異邦人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。
それを読めば、私はキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。
この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されています。
それは福音によりキリストイエスにあって、異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって、共に約束に預かるものになるということです。
私は神の力の働きによって、私に与えられた神の恵みの賜物により、この福音に仕えるものになりました。
すべての生徒たちのうちで最も小さな私に、この恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためである。
また万物を創造した神のうちに、よよ隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかを、すべての人に明らかにするためです。
これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためであり、
私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた永遠のご計画によるものです。
私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により、確信を持って大胆に神に近づく
ですから、私があなた方のために苦難に遭っていることで落胆することのないようお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのです。アメン。今日はですね、キリストの奥義と題してお話をさせていただきますけれども、共同訳聖書では異邦人のためのパウロの働きっていうことが、まあ、ここに書かれています。皆さんにちょっと質問しますけれども、旧約聖書は、神の民であるイスラエルに対する、まあ、神様の啓示が書かれた書なんですね。啓示の書です。で、新約聖書はその啓示の中心であるイエス・キリストの生涯と教え、御業、そしてイエス様が生ける神の言葉であるということの、まあ、啓示の書なんですけれども、実は新約聖書は、1個のですね、手紙によって書かれているんですね。そのうちパウロが何個書いたと思いますか。21個の手紙が、まあ、新約聖書に詰まっているんですけれども、そのうちパウロは何個手紙を書いたと思われますか。まあ、当てずっぽでいいのでどんくらいかな。21個中15。お、欲しいですね。ちょっと違うんですけども、答えはですね、13なんですね。まあ、半分以上は、まあ、パウロの手紙ですね。この難しい聖書、イスラエルのために書かれた啓示の書が、まあ、 ちょうどイスラエルから地球の反対側に当たるほどの遠い、まあ、私たちに今届いて聖書を学び、神様の御心を知り、神様のことをアバ父よと呼べるようになったのは、やっぱりそのパウロが献身したということが本当に大きな一つの原因ではないかなと思うんですね。でちょうどですね、まあ、この3章の1節を読んでみますと、こういうわけで、まあ、こういうわけってどういうわけかというと、この1章の1節から、先週も話したように2章の終わりまでのことなんですね。で簡単に言いますと、本当にこの教会の奥義、私たちは教会には来ていますけれども、宗教法人としての教会ではなくて、実は教会っていうのはキリストの奥義であり、パウロ曰く教会はキリストの体だっていうんですね。でこれ簡単に言うと一言でキリストの体かと思うかもしれませんけれども、私もこの年になって深いなと思います。キリストの体、言葉は簡単だけども、教会をキリストの体として表現できるパウロっていうのはすごく深いところが分かったんだな、まだまだ私は分かりきってないなって思うぐらいに、まだまだ無限の、可能性や宝が隠されています。でパウロはあなた方異邦人のために、私パウロがキリストイエスの囚人となっていますっていうことが書かれています。まあ、要するにこれはローマ書であるように、私はキリストの奴隷ですっていう意味なんですね。それも異邦人のために、全く聖書を知らない偶像礼拝の中で生きていた私たち異邦人のために、私はキリストの囚人となってこの福音を伝えてきましたっていう、まあ、手紙で始まっていくわけですね。で、まあ、キリスト教会のこうなんていうかな、鍵っていうのは私は啓示だと思うんですね。今日は奥義と書いてますけども、奥義っていうのは人間がどんなに努力しても、人間がどんなに理解しようとしても理解できない神様の秘密の計画のことなんですね。だからこれは啓示を受ける。皆さんこう礼拝に来てですね、説教あまり分かんなかった、まあ、賛美も新しくて分かんなかった、でもなんか涙がポロポロ出るとかいう経験ないですか？私は若い時にありましたね。それはここにこう神様の霊がですね、本当にこの集まってる中に臨在されて、その霊に触れられる、頭じゃないんですね、知識では分かんないんですけども、霊がこう燃やされてくる、霊が生き返ってくる、霊が何かを感じるっていう、この世界があるんですね。で、まあ、皆さんもまあ、経験したことがあるかもしれませんけれども、この臨在っていうのはなかなか一人では来ないんですね。やっぱり教会に集まって共に主を賛美していくときに、主はそこにおられるっていう約束があるわけですね。で、この臨在に触れられる、復活のイエス様に会わない限りですね、人はなかなか変わらないですね。また人が人を変えようと思っても、これはもう本当に難しいことだと思います。でもしかし、復活の主に出会ってしまうと、パウロっていうのはクリスチャンを迫害していた人なんですね。キリスト教は間違ってる、イエス・キリストは旧約聖書のメシアではないと固く信じて、そしてこの異端であるクリスチャンを牢屋に閉じ込める、殺すっていうことをやっていた人なんです。だから誰が何を説得してもですね、彼はクリスチャンにならない人だったんですね。でも復活の主に出会ってしまった。ですから本当に教会で一番大切なのは、良いメッセージというよりも、本当に私たちが主を心から礼拝し、主が臨在され、一人一人に触れていただく、そして人生が変えられていく、これがもう本当に教会の姿。それをパウロはキリストの体なんだって言ったんですね。頭はイエス様なんだ、すごい存在なんだってことを言ったんです。でパウロはこの一節に、私はキリストイエスの囚人となりました。皆さんね、今奴隷制度とか囚人とかしもべっていう言葉はもう死語ですから、私たちは体験することができないんですけども、これもキリスト教の奥義なんです。十字架を追って従うとか、自分に死ぬとか、本当にこう囚人になる、しもべになるっていうことは奥義なんですね。で奥義が私たちは、まあ、普通にこう語られるわけです。キリストのしもべになるとかね。でも奥義が掲示されても、 これを体験するかどうかはあなたの信仰次第なんですね。神様は信仰を持たないとダメなんです。私は献身した時にですね、全てを捧げるっていうことで、自分の中でこう神に従うしもべになる、これがもう多分この業界の成功だなって分かったんですけれども、この世界が世の中にはないわけですよ。奴隷になるとかしもべになるとか囚人になるという世界がないんですよね。で、訓練を受けようと思って業界検診をした時に、何が起こったかっていうと、お金がない、自由がないで、皆さんお金もらうでしょ、給料もらうでしょ。自分のお金は自分で使ってますよね。これ全然罪じゃないんです。自分の時間は自分で使ってますよね。これ罪じゃないんです。自分は夢を持ってますよね。夢の実現のために頑張る、これ罪ではないんです。でも囚人っていうのはそれがなくなるっていう意味なんですよ。で、なくなるとどうなるかっていうと、聞かなければできなくなるんですね。だから、先生ちょっとお金がないんですけども、これしたいんですけどもくださいとかね、先生どこに行ったらいいでしょうかっていう、実はその訓練だったって後で分かるんですけれども、先ほども賛美したように、私たちは主のものです、皆さん賛美してるんです、だから主に捧げるんだって、これすごい奥義で真理なんですけども、本当に皆さんは自分の人生はイエス様によって罪許されてですね、罪の本質っていうのは自己中心なんですよ。私の人生は私のもの、私の家族、私の地域、私の計画、私の夢、もうみんなが当たり前と思っていることを聖書は罪だっていうんですね。で、そうではなくて、イエス様が十字架で私たちを買い取って、もう私は主のもの、私のお金も主のもの、私の時間も主のもの、私の夢も主のもの、ただ私は主に聞き従えばいいんだっていう奥義なんですよ。で、献身してですね、もう本当に自分のことは自分で考えてやっていく、自立していくという人間でしたから、すごく屈辱に感じました。でも自分にとってそれは必要だと思っていたので、一個一個聞いてですね、そして、先生休みの日どっか行っていいですかとかね、もう給料をもらう立派な大人がそんなことするはずないじゃないですか。でもそれを通しながら分かってきたことがあるんですね。いや、ひょっとしたらこれ自由じゃないということなんですよ。人生で人間関係が悪くなるのは自我と自我の大体問題なんですね。自分で苦しむのも、自分のお金がなくなったって苦しむし、自分の夢が叶わなかったって悲しむし、自分こそは自分がこうなんていうか不当に扱われた、自分は低く見られた、悔しいって全部自分なんですね。その自分をなくしていくと案外楽っていうことが分かるんですね。神様のものって俺のものなのか、この美しい瀬戸内海は俺のものなんですよ。神様のものですから。で、自分のものがないから失う心配もなければ恵み不安もない。で、神様に聞けばいいんだ。で、神様との関係はどんどん近くなるんですね。ただ神様全部持ってるじゃんってことが分かるし、神様の夢って僕の夢よりも何倍もいいんだって分かるし、問題が起きた時に、あ、神様この問題もあなたのものですよねって委ねることができるんですよね。いや、これって本当はむちゃくちゃ楽なんじゃない？楽なんですよ。すごい恵みなんですよ。でも奥義はあなたに掲示されても、それを行うか行わないかはあなたの信仰なんですね。でもパウロは行ったんです。ちょっとパウロの気持ちになるとですね、ちょうどその当時の社会っていうのは、ローマが地中海沿岸を完全に治めていた時代なんですね。パックスローマ、ローマの平和っていうんですけども、ちょっとイエス様が生まれる前に、ローマ軍とエジプトが戦争をしてローマが勝つんですね。だからものすごい繁栄した時なんですよ。で、ローマ帝国はまず何を作ったかっていうと、道を作ったんですね。全ての道はローマに通ずるっていうように、今もトルコとか宣教旅行に行くとですね、マイルストーンっていうのがありまして、石畳がですね、今から2000年前ですよ、日本で言ったら何時代か分かりませんけども、縄文か、その時代に道が整備されていて、 1.48km ごとに、マイルストーンが立っているわけですよ。で、まあ、例えばシドまではあと30キロですよということは、まあ、20何個のマイルストーン行けば行くっていうね。それがもうあの広範囲な世界、まあ、当時の世界っていうのは地球が丸くてこんなあの世界地図を描いていませんから、ほぼあの世界がその周辺ぐらいが世界だったんですね。でそれに道がつながってるってすごいことなんですよ。道がつながるからここにある手紙が残ってるんですね。手紙を出すことができた、郵便を、まあ、配達することができた。そして平和だったから、まあ、個人的な旅行も結構平穏にできたみたいです。でパウロが船で輸送されたように貿易も盛んで、結構あの地中海の世界っていうのは安全で安心でもう繁栄してっていう中で、この五節を見るとですね、この奥義は前の時代には今のように人の子らには知らされていませんでしたが、まあ、旧約聖書の時代、ユダヤ人が選ばれた民としての時代には、まあ、このイエス・キリストの福音ってなかったわけですね。でも今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されています。で前学んだように使徒という言葉は十二弟子につけたんですね。みんなユダヤ人、あの、まあ、ヘブル語しか喋れない人たちですよ。でもパウロはエペソの手紙の一章の一節に、イエス・キリストの使徒パウロと言ってるんですね。で彼はユダヤ人ですけども、捕まった時にタルソ生まれの、まあ、今のトルコにあるタルソ生まれのユダヤ人で、私はローマの市民権を持っている、要するにギリシャ語ペラペラですって言うんです。聖書もよく分かってますって言うんですよ。で神様、本当に福音っていうのはユダヤ人だけではなくて、すべての民、すべての異邦人とユダヤ人が一人の人となって教会となって成長していくっていうのがこの奥義なんですね。キリストの奥義なんですね。教会っていうのはすべての人の救いのためにあるんだ、ユダヤ人と一つになるんだ。これをパウロが分かったときにこう思ったと思うんですよ。世界に伝えなければならない。でも他の人たちはとっても難しいんですね。言葉の問題ってありますから。でローマの市民権をその当時持ってるか持ってないかって、あの使徒行伝見たら分かるでしょ。パウロが捕まった時に私はローマの市民ですって言ったら、みんな引いたと書いてますよね。勝手に裁判することができないんです。リンチすることができないんです。まあ、今皆さんがあの世界に行った時ですね、パスポートは日本のパスポートですごい力ありますよ。でなぜかっていうと、日本が世界に貢献し力ある信頼できる国だとして世界が認めてるから、皆さん日本人のパスポートを持ってるだけで守られるんですね。で当時のローマの市民権を持ってるっていうのはもっとすごかったんです。その教会を迫害し、ヘブル的な文化もよくわかる、ギリシャ的文化もわかるパウロが救われた時に、彼はですね、私はキリストの体の一部として異邦人の人になろうと神様が言ってるんだと思ったって言うんですよ。捧げたんですよ。そして実際に第3回の宣教旅行を見るとですね、ずっとその地中海沿岸ローマの都市を巡っています。そして手紙にも書いてあるように、私はスペインに行こうって言うんです。当時地の果てですよね。スペインの先はですね、海があってバーッと滝のようになって、もう地の果てと思われている時代にスペインに行こうと、まあ、その時代のですね、まあ、本当にこうことをよくパウロは考えて、まあ、献身したんだと思います。皆さんちょっと自分の体をちょっと見ていただきたいんですけれども、皆さんの体の中で1週間一番よく働いているのはどこですか。まあ、人によって違うと思いますね。ちょっと隣の人、あなたの自分の体、自分の頭、目、髪の毛、足の中で一番1週間使っているのはどこですか。なんかここから見てたら面白いですね。頭を使ってる人もいますけども、胃袋を使ってる人もいるし 目を使ってる人もいるし、頭を使ってる人もいるし、はい、じゃあもう一個聞きます。体の中で一番怠けてる部分はどこですか。もう全然使ってない。え？メグ聞こえたぞ、頭で。いやそんなことはない、頭使ってるよ。これは何を言おうとしてるかというとですね、もしパウロが教会っていうのはキリストの体なんだっていうことが分からなければですね、彼以上苦労してる人はいないんですよ。彼はもうね、何度捕まったか、何度何とかのなん、何とかのなん、何とかのなんでね。で彼曰くね、なんで俺ばっかしがね、海外宣教に行ってね、危ない目に遭ってね、なんで俺がそんな目に遭って、あいつら遊んでるじゃん、あいつらクリスチャンになっても全然どこにも行かないし、証もしないしって言ったら体成り立ちますか。よく頭を使う人はですね、頭がですね、小指に向かって、お前何もやってないじゃんと、俺が働いてるからお前は食いぶちを得て生きてるんやでって、もっと働けやって言ったら自分の体の中で戦争が起きると思いません。でもキリストの体ってそうじゃない。人一緒に召された人にはそれぞれの部分や賜物や使命があってね、そしてそれを一生懸命することは自分だけではなくて本当に喜びだし特権だし祝福だっていうことなんですよ。パウロが文句言ってないのはそれが分かったからなんですね。そして一番何もしないようなところが実はものすごく大切な存在であるということを他のコリントでも書いてるんですね。この奥義が分かって、まあ、皆さんね、今笑ったかもしれませんけれども、パウロはですね、教会はね、キリストの体だよって言ってるんです。だからひょっとしたら私たちが思ってる宗教法人の教会とはかなり違うかもしれない。もっと深いのかなと思います。で、2節、あなた方のために私に与えられた神の恵みの務めについてはあなた方はすでに聞いたことでしょう。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。今日ここに一つのメッセージがある。それはこの奥義、福音っていうものをどう理解しているかということをパウルはここで語るんですけれども、皆さんも教会に来てもですね、福音とは何かっていうことをどう理解するかが鍵になります。福音がわからないとこう他の宗教とあまり変わらなくなるんですけども、ちょっとこれ開く必要はないんですけども、私が言いますね。コロサイ人への手紙の1章の6節にこういう言葉があるんですね。この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長しています。まあ、私たちが思っている教会論と、まあ、福音にある、まあ、恵みの福音というものを本当に理解したら実を結ぶと書いてるんです。本当に理解した時に私たちは実を結ぶと書いています。で、パウロは本当に理解したから私はキリストの囚人になりますと言って異邦人伝道のための使徒となったんですね。一番労の苦労する働きですけれども、彼は苦労苦労と思わなかった。私の使命だ、これは私のやるべきことだ、特権だ、恵みだ、嬉しいということを言ってるんですね。で、そのことをこの短い13節の中でパウロはどう理解してるかを、まあ、皆さんに語りたいって言ってるんですね。で、5節、この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されています。今もですね、神様、まあ、使徒や預言者っていうのを神が起こすんですけれども、誰かに神様はまず伝えたいんですね。でも自分の家、自分の地域を捨てる人でなければ使徒にはなれないんですね。いや、私は一生涯この津田からは離れませんっていう人は使徒は難しいんですね。でも全部主のものですから、私は主が行けと言えばアメリカにでも中国にでも行きますと応答した人が使徒なんですね。 で彼らが初めてその地に入ってきて、全く福音とは無縁の地、逆に福音を伝えれば迫害に遭うだろうという地で福音を明かしして、共同体ができて、集会ができて、教会になっていくという歴史を繰り返してきたんですね。皆さんね、この囚人というのは奥義なんですけども、その反対はね、皆さん自己中心だと思ってください。でダビデっていう人、ダビデこれちょっと開いた方がいいかなと思いますので、詩編の110あじゃなくて19編、今朝私 のデボーションのところで語られたちょうど言葉なんですけども、ダビデが詩編の19編の13節14節を拝読しますと、13節、あなたのしもべを高慢から守ってください、それが私を支配しないようにしてください、その時私は大きな背きから解き放たれて全きものとなるでしょう、私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように、主よ我が岩我が贖い主よ。で旧約聖書の時代のダビデもですね、ダビデは王様です、たくさんのしもべや奴隷を持ってましたけども、でもダビデは神様の前ではここにあるようにあなたのしもべと言ってるんですね。私はこの地上では王様ですけれども、創造主の前ではしもべですって言ってるんですね。で私を守ってください、何から、高慢、高慢って何かっていうと自己中心なんですよ。まあこの世の中では自己中心と思いますよね、自分のお金は自分のお金ですから、自分の、でもあなたがもし自分の時間なんてないんだ、自分のものなんてないんだと思ったら、持ち主である主人に聞きません？神様、給料いただきました、これは主のものです、どう使っていいんですかって聞きません？でも高慢っていうのはそれがなくなるんです。あ、これは私のもの、私が正しい、私の思いはっていうのは自分の義なんですね。私にはこの夢がある、これは私の夢、いちいち神様なんか相談しない、でこれが高慢なんですよ。でこのクリスチャンがこの高慢に支配されてしまうとですね、恵みが分からなくなるんですね。イエス様の十字架が分からなくなるし、イエス様が主、何でもできる主っていうことが分からなくなるんです。するとどうなるかっていうと、全部自分が考えないといけない、はあ、だんだん自分のお金が減ってきた、ああ自分は病気になってしまった、どうしようどうしよう、あ神様どうしよう、全部自分で負ってしまうんですね。でダビデはそのことをよく知ってたので、私を高慢から守ってください、でイエス様が主ですって分かった時に言葉や思いが変わってくるんですね。ですから人っていうのは、なんていうかな、こうその人の言葉を聞いていく時に何が支配してるかって分かるじゃないですか。そしていろんな問題をこう委ねることができなくなってくるんですね。全部 自分の責任だって、この世の中ではいいんですけれども、とってもこれが苦しい。で聖書はこれが全ての問題の原因だと言ってるんです。でこの奥義を自分のものとした時に、皆さんはあ、こんなに楽でいいのかな、本当に私の人生じゃないんだ、主の人生なんだ、主と伴う人生なんだっていうのはすごく委ねて安心安全なんですね。ああ私の望みはあなたにやるって賛美できるんですよ。そしていろんなものも主は満たしてくださるっていう信仰が来るんですね。これは奥義の実践なんですね。でこれを またエペソに戻ってですね、パウロもそのことが分かった人なんですけれども、そして6節、奥義の、キリストの奥義、まさしく教会のことなんですけども、それをパーンとこう言葉で6節言ってるんです。それは福音により、あのイエス様の十字架の福音、御業を信じることによってキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものとなるということです。なんかね、奥義ですから聞いても、ピンとこないような感じがしますけれども、これすごいことなんですね。でそのすごいことで、またパウロはですね、7節を見ていくとですね、 私は神の力の働きによって私に与えられた神の恵みの賜物にこの福音に仕えるものとなりました。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり、パウロという人は聖書を読むとキリスト教を迫害していましたから使徒になる資格はない人なんですね。散々反抗してクリスチャンを投獄した人間ということをパウロはよく分かっています。でもこんなものを神様はあえて選び、なんとこの福音に仕えるもの、キリストの計り知れない富っていうのは計り知れない、そこがない。もし10億円持ってらっしゃる人がいたら限りがあります。11億は持ってないんですね。でも計りが知れないっていうのは無限に与えてもなくならない富なんですよ。このすごい富を異邦人に分配していく、その奉仕者に私がなったということをパウロは言ってるんですね。ですからこの奥義っていうのは、私たちも実際にこう信仰を持ってやっていくときに同じことを体験していくんですね。でこのことが10節、この10節の言葉ってね、聖書の中ですごい言葉だと私は思うんですね。これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためである。普通、天上にある権威っていうのは天使たちであったり悪霊たちであったり、人間とははるか、霊的な存在があるわけですよ。聖書書いてますから実際に影響を受けてるわけですね。この権威を通して私たちに教えられるんじゃなくて、その権威が教会を通して神の知恵を教えるっていうんですよ。キリストの体である教会は現実の社会の中であって、中にあって力があるんだぞと霊的な世界に知恵を知らしめてるって言うんです。例えばですね、例えば私たち日本人であるならばですね、毎日ニュースを見るとイスラエルとガザの戦争を見てね、なんてイスラエルは悪いやつらなんだと、もう本当に悲惨じゃないかと、あんだけこう難民が出てるのに爆弾を打ち込んで悪いやっちゃう、もう本当にイスラエルは悪い国だっていう価値観になるようなニュースしか入ってませんよね。でも私たちクリスチャンはそうじゃないんだって。まずハマスが最初にテロをして虐殺したことが問題だと、そしてそうじゃないんだと、神がイスラエルを愛して祝福してるんだと、もちろんガザの難民とか同情はしますけれども、イスラエルの側に立ちます。この力っていうのは本当に今も教会を通して悪霊に対してですね、悪霊がテレビを通してですね、イスラエルは悪いやっちゃうっていうことに対してそうじゃないっていうことを教会が異議を申してるんですよ。皆さん、トランプがなぜ大統領に選挙に通ったか分かりますか？いろんな理由がありますけれども、トランプの支持母体って何ですか？アメリカの福音派なんですよ。やっぱり力を持ってるんですよ。で、福音派はジェンダーの問題に対しても聖書は男と女しかないんだと、もちろんそのジェンダーで苦しんでる人たちの心情を理解しようとしてないわけではありません。でも聖書は男と女しかないっていう主張をパキッとトランプが述べるっていうのは福音派の影響なんですね。福音を持った人たちというのは教会なんです。教会がある面政治も動かしているし、世界も動かしているし、で教会がユダヤ人を受け入れたんですね。ヨーロッパで、ユダヤ人が迫害されたときにアメリカはすぐにユダヤ人を受け入れました。そして今もユダヤ人を受け入れている。それこそこのパウロが言っている教会の姿なんですよ。ユダヤ人と異邦人が一つの体となって、この教会は天に物申す存在なんだということを言ってるんですよ。だから私たちは日本の教会って田舎で小さいからねって思わないでください。教会はここだけではありません。私たちも一部です。教会は天の霊的な権威と力に物申すことができる存在なんですよ。皆さん、アメンですか？すごいと思いません？そしてこれはですね、11節にあるように、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた永遠の計画なんだ。なんか神様が突然考えた、100年前に考えたような考えではなくて、実は人類が創造されてからすでに計画されていた、でも長い間隠されていた 奥義なんだ、秘義なんだ。これが今明らかになって、私は異邦人のために使える使徒として、しもべとして、囚人として、実際に今牢獄に入ってるけれども、そうじゃなくて使えるものとして全全てを捧げて、私は福音を伝えてるんだ、まあ、このおかげで今日本人である私たちが礼拝をし、聖書を読み、聖霊に触れられているという恵みに預かってるんですね。私思うんです、単純な真理だけども、全てのクリスチャンがですね、私の時間、私のもの、私のっていうものをなくして主のものですって、そして主と一つになりだしたら何が世界で起こるだろうと思うんですよ。皆さんは爪かもしれない、髪の毛かもしれない、足かもしれない、鼻かもしれない、でもその自分に与えられた使命を一生懸命やって何の文句も言わない、そして全部みんなが働いた恵みや命で養われていく。今日も神様に生かされている、今日も神様が私を生かしてくださった、ハレルヤ。こういうふうになるとですね、天上の力だけではなくて、この日本の世界においても物申すようになるんですね。こんなこう、ですからこれをリビングバイブルではこう書いてる、10節のところをですね、またそれは天の諸々の支配者たちに対して、神の全家族、すなわちユダヤ人も外国人も教会の中で一つとなっている姿を見せ、神の完全な知恵を示すためである。これはリビングバイブルなんですね。ユダヤ人と異邦人が一つになっている姿っていうのは世の中では考えられない。もうとにかく戦争、戦争、憎しみ、ヘイトですよね。そうじゃなくて、同じ聖書を読みながら、同じ神様を賛美しながら、ハレルヤーと言って、私の人生は主のものです、イエスは主です、ピリピ章の2章の11節にイエスは主であると言って神を褒めたたえる。これ以上に栄光はないんですね。こんな世界は世の中にはないんです。でもそれが私たちに見える形で行ってるんですよ。今日も本当に皆さんいろんな問題を抱えていらっしゃると思います。今日来れない方もいっぱいいます。でも問題があるから神様を賛美しないんじゃなくて、問題を持ったまま、神様、私にはこんな問題がありますけども、自分の財産も時間も全部主のものだけではなくて、私の問題も私のどうしようもない性格性質もあなたのものですって捧げる礼拝が行われているっていうのはすごいことなんですね。本当に神様喜んで、より臨在を深くして皆さんに触れようとされるんですね。でその福音の一番の恵みは何かっていうと、皆さん12節なんですね。一緒に読みましょう。3、はい、私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。私も何度も何度もアバ父よ、アバ父よって言ってますけれども、これってすごいよねって。ユダヤ人しかアバ父って知らない世界ですけれども、でね、まあ、パウロの一番の願いはですね、まあ、私たちは異邦人ですから、どうしてもこう罪を犯しやすい。例えば皆さん、人を裁いていますか？裁いていて神様に近づくことってできないじゃないですか。人に文句言ったり、あいつはこうだとか、裁きっぱなしで神様に近づいていっても、まるで神様がいないように私たちは感じます。それを罪というんですね。私たちはすぐに罪を犯します。でもどんな罪でもイエス様の前に正直に告白していくならば、御子イエスの血は全ての罪より私たちを清めて、そしてごめんなさいって許してもらう確信とともに神様が応えてくださる、近づくという、確信を持って大胆に神に近づくことができる、イエス・キリストに対する信仰によって、あの十字架によって、まあ、私たちはね、みんな弱いんですよ。私たちはみんな失敗するんです。私たちはみんな本当に間違いを犯すものですけれども、イエス・キリストの十字架の家に、イエス様ごめんなさい、イエス様に正直告白したときに、罪の許し、背きの許しという、本当に悪魔が手を出せなくなるという恵みに預かるんですね。そしてお父さんに近づいて、お父さんも近づいてくれて語ってくれる。今日もですね、まあ、一人でデボーションしているときに、神様こうですよね、ああですよねって言いながら、まあ、その神様に祈った後に聞く祈りをいつもするんです。なんて語るかなって言ったら、まあ、思いで来るんですけども、まあ、こうだよって来て、 まあ、その思いっていうのは自分が考えたというより、まあ、聖書的だなと思いながら、イエス様ありがとうございますって、これをユダヤ人だけではなくて異邦人、日本人もできるって確信したパウロのこの福音理解ですよね。だからね、一番残念なのは教会に来て牧師の話を聞かなければ聖書がわからないと思ってたら、これ以上悲しいことはないと思うんです。直接確信を持って神に近づくてるわけじゃないのでね、まあ、最初は牧師の話を通して聖書解釈を聞いていきますけれども、だんだん自分の問題や悩みを直接神に近づき、そして神様から御言葉を聞く、答えを聞いて判断していくっていうこと、これが福音の醍醐味だと思います。でパウロはそのことを言ってるんですね。私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。皆さんもこの段階だと思いますので、もう本当にハレルヤをしましょう。ハレルヤ。ですから最後ですね、私があなた方のために苦難に遭っていることで落胆することのないようにお願いします。私たちこうなんていうかな、まあ、例えば祈ったのに答えられなかったら落胆する人いません？例えば教会にこう災いが起こるっておかしいですけども、まあ、例えば牧師が病気になるとかね、なんかこう宣教中に事故に遭うとか、ほら神様のために働いたのにこんなこと起こるじゃないかと言って落胆する人がいるんですよ。要するに良いことが起こらないと落胆する人。でも聖書はそうじゃないんですよね。聖書は本当にこうイエス様もそうですけれども、神の子であるのに結構試練や問題に合うんですよ。反対に合うんですよ。でもそこで終わりじゃない。いつも逆転していく。むしろ問題が起こることを通して人々の心があらわにされ、その問題があらわにされ神が介入するっていうことがいっぱいあるんですね。ですからパウロは落胆しちゃいけない、今私がローマで牢屋に獄に入れられてることを落胆しちゃいけないって、むしろ私が受けてる苦難はあなた方の栄光なんだって、むしろ獄中に入って、もう晩年ですからね、このエペソの手紙とコロサイ人の手紙を書いているのは、で彼の口から教会はキリストの体ですって言葉が出てるんですよ。パウロね、分かったって、教会って生き物だって、ずっと成長し続けていくすごい力を持ってる、どんな悩みも私たちのどんな問題も必要も、お金の必要も時間の必要も人的な必要も全部キリストの中に、教会の中にあるんだって、すごいんだって、だから落胆しないでって。もしパウロが獄中に入ってないで忙しくしてたら、この手紙残ってない可能性ありますね。でもこの手紙が今も2000年経った今も異邦人に希望と力を与えているっていうのは栄光だからなんですよ。で皆さんも、まあ、はっきりね、信仰させることを通してね、迫害されたり誤解されたりすることもあると思います。でも落胆しないでください。むしろ落胆ではなくて、そこで忍耐が養われ、主に期待して逆転劇が起こる、考えもしないようなことが神によって起こるって信じてください。これが教会の力なんですね。イエス様の力なんですね。はい、ここまでで、本当にこの奥義というのは、今日聞いておしまいじゃなくて、聞いた人がじゃあ一回やってみようと、このお金は主のものですと、この時間は主のものですと、私の残りの人生も主のものですと告白して初めて体験するものですから、まあ、実際に本当の自由や隠された喜びを一緒に体験していきましょう。お祈りしましょう。天の父様、ありがとうございます。本当に、パウロの献身を通して私たちは命と力を受けてきました。またここで今日一人の献身を通して、一人一人の本当に、告白を通して世界が変えられていくことを信じます。どうぞ導いてください。そして自己中心から解放し、高慢から私たちを守ってください。期待します。主の御名によって、アメン。